舞鶴
赤レンガラジオ。
皆さんこんにちは。さあ今週も始まりました舞鶴赤レンガラジオ。この番組は海の京都舞鶴市の赤レンガパークなどで行われますイベント情報を中心に、舞鶴の魅力や情報を舞鶴市の方はもちろん京都市内や全国全世界に発信していく番組です。行ってみたいと思える情報をお届けしていきたいと思いますので、どうぞお聞きください。この番組は京都交通の提供でお送りします。本日の番組進行は高橋啓太です。どうぞよろしくお願いいたします。今日はまずここで舞鶴市の提供でイベント情報をお送りします。今日は番組後半、ゲストの方もお迎えしてお送りしてまいりますので、どうぞ最後までお聞きください。まず最初にご紹介いたしますのは、先週もご紹介いたしました青レンガ in 舞鶴についてです。赤レンガが青くライトアップされるこの青レンガ in 舞鶴というイベント、ライトアップは4月2日月曜日夕方6時30分から夜8時まで、そして啓発イベントが翌週4月7日土曜日11時から午後3時まで行われます。そして4月3日から6日の間は道路沿いの赤レンガの倉庫群もブルーにライトアップされます。この青レンガ in 舞鶴というイベントなんですけれども、昨年に続いて今回2回目のイベントになります。これは世界自閉症啓発デーにちなんで行われるイベントです。世界自閉症啓発デーといいますのは、平成19年12月国連総会において毎年4月2日を世界自閉症啓発デーと定め、全世界の人々に自閉症を理解してもらう取り組みが行われています。日本でも世界自閉症啓発デー日本実行委員会が組織され、毎年世界自閉症啓発デーの4月2日から8日を発達障害啓発週間として、シンポジウムの開催やランドマークのブルーライトアップなどの活動が行われています。京都府では京都タワーをはじめ京都府庁、京都市役所、福知山城などが青色にライトアップされています。そしてこの赤レンガも昨年に引き続き青色にライトアップされます。ライトアップは4月2日月曜日夕方6時30分から夜8時まで、そして翌週4月7日土曜日に啓発イベントが開催されます。啓発イベントの方は舞鶴赤レンガパーク5号棟イベントホールです。朝11時からお昼の3時まで、ステージパフォーマンス、和太鼓やチアリーディング、よさこいなど、そして作品展示、物品販売、バザーなど様々な催しが予定されています。青レンガ in 舞鶴、ライトアップは4月2日月曜日夕方6時30分から、そして3日から6日の間道路沿いがブルーになります。そして4月7日土曜日11時から午後3時まで啓発イベントが行われます。青レンガ in 舞鶴についてご紹介しました。さあ続いてはユネスコ世界記憶遺産登録資料舞鶴への生還が展示されております。舞鶴引き上げ記念館、工事が行われておりましたが、4月24日火曜日にいよいよグランドオープンします。今回グランドオープンでは新たに抑留生活体験室、企画絵画展示室が作られます。この引き上げ記念館について改めてご紹介しておきます。第二次大戦後海外に残された約660万人の日本人のうち、過酷なシベリア抑留生活を強いられた軍人や一般人の帰国を13年間にわたり最後まで受け入れ続けた舞鶴市、 舞鶴引き上げ記念館では引き上げに関する資料をもとに絶望的な状況に置かれた人間の持つ生きる希望と生命力などをテーマに舞鶴市民と引き上げ者の感動あふれるドラマで語り継いでいます。平成27年10月10日所蔵する資料570点がユネスコ世界記憶遺産に登録されました。今回のグランドオープン、そして開館30周年となるわけですけれども、ポイント一つ目は申し上げましたように抑留生活体験室が新設されます。過酷なシベリア抑留の収容所を再現して食事風景など生活の一部を体験体感できる体験室です。若い世代の理解や共感を深める空間として平和学習や教育旅行にも最適な場所となっています。そして2つ目、企画絵画展示室が新設されます。引き上げ体験者がさまざまな手法で描いた約1300点の海藻絵画を紹介する空間です。展示や映像により絵画に込められた史実や平和の願いが心に響きます。そして3つ目のポイントはユネスコ世界記憶遺産に登録された人類が共有すべき世界的に重要な資料を未来へつなぐ収蔵庫を増築、国内外の研究者との交流も進めていきます。この他の常設展示室などについては平成27年3年前に全面リニューアルしています。抑留生活などを記した白樺日誌、これは紙などがなかったということで白樺の皮に文字が書かれている資料です。また抑留中の生活を再現した収容所、引き上げ者を迎えた舞鶴湾のジオラマ、日本人収容所分布図と100名収容のセミナールーム、また歓迎アーチ引き上げ桟橋の再現、そして語り部の皆さんによるお話を聞くことができます。この4月24日のグランドオープン、そして開館30周年を記念した特別企画展が開催されます。特別企画展メモリーオブザワールド海藻絵画展バージョン1、期間はこのグランドオープンの4月24日火曜日から6月末まで、場所は舞鶴引き上げ記念館企画絵画展示室です。この展示の詳細については決まり次第引き上げ記念館のホームページなどでお知らせいたします。舞鶴引き上げ記念館、いよいよ4月24日火曜日グランドオープンです。さあ、続いてはこちらも今毎週ご紹介しておりますクラシックカーフェスティバルについてです。クラシックカーフェスティバル、いよいよ近づいてまいりました。4月15日日曜日に開催されます。場所は舞鶴赤レンガパーク一帯です。7部門のクラシックカーコンクールには120台がエントリーしています。その他にも名車クラシックカーの展示、撮影コーナー、関連グッズの販売などが予定されています。もうこれも赤レンガパークの恒例イベントと、言っても過言ではありません。全国各地から機内の名車やクラシックカーが一堂に集結しています。なかなか見ることのできない車がこの赤レンガパークで一堂に会して見ることができます。ぜひこの機会にお越しいただければと思います。クラシックカーフェスティバル in 舞鶴赤レンガパークは4月15日日曜日朝9時30分から夕方4時30分まで舞鶴赤レンガパークで開催されます。ということで舞鶴市の提供でイベント情報、今日はライトアップ4月2日啓発イベント4月7日に行われます青レンガ in 舞鶴、そして4月24日にグランドオープンいたします舞鶴引き上げ記念館について、そして4月15日に行われますクラシックカーフェスティバルについてお伝えいたしました。さて舞鶴市内、今週も本当に暖かい日が続きました。 京都府南部に加えましてこの北部舞鶴市 もうかなり一気に桜の開花が進んできているようです。この時間は舞鶴赤レンガラジオ海の京都舞鶴市 FM 舞鶴マリンステーション京都から京都交通の提供でお送りしています。さて今日はゲストの方にお越しいただいております。赤レンガジャズサポーターズの浜本雅史さんです。よろしくお願いいたします。
どうも浜本です。
よろしくお願いいたします。さあ、今日は、先週も少しこの舞鶴市からのイベント情報でもご紹介しましたゆっこミラーさんの イベントについて、ご紹介ということで来ていただきました。お願いいたします。
はい、
さて、はい、お願いいたします。
はい、今回、ゆっこミラーさんのね、ライブを舞鶴で、企画させていただくことになりました。ゆっこミラーさんといえば、2015年に初めて舞鶴にね来ていただいたんでございますけど、その時は少しちょっとねあの名前が違ったんですけど、その後に、メジャーデビューして、それを機会にゆっこミラーとして、登場いたしまして、その奇抜なルックスとは裏腹のすごい、実力のあるサックスで、いろんな人をね魅了してきたわけでございますけども、今回、セカンドアルバム、サクソフォニックを、アルバムをリリースしたツアーということで、こちら舞鶴にも来ていただくことになりました。
はい、その2015年のライブ私も聞かせていただいたんですけれども、は
い、ありがとうございます。
はい、そう今おっしゃった通り、その見た目とのこのギャップがなんかすごいですよね。
ね、すごいですよ、ね。
見た目とあとキャラクター、
キャラと喋り方と。
そうですよね。あ、そうでちょうど今そのゆっこミラーさんからの、ボイスメッセージが届いているんですよね。
はい、
ちょっとお聞きいただきたいと思います。
あなたの心をハートキャッチ、サックスプレイヤーのゆっこミラーです。3月14日にキングレコードからゆっこミラーのセカンドアルバムサキソニックがリリースされました。なんとあのピコ太郎さんでおなじみの小坂大魔王さんとコラボをしたボンの版にベンガボーンという曲や、アデルやジャミロクワイのカバーなどアッパーなナンバーが収録されています。そのゆっこミラーセカンドアルバムのリリースツアーが4月1日舞鶴赤レンガパーク4号棟で開催されます。詳しくは赤レンガパークのウェブサイトかゆっこの公式ウェブサイトでチェックしてね。会場で皆さんとお会いできるのを楽しみにしています。ゆっこミラーでした。キュルピカ
ー。はい、ということで多分聞いていただいた方もどんな人なんだろうと、
ね、なんだこれと思ったかもしれませんけれども、これがひとたびサックスを持ちますとですね、かなり豪快な、豪快なかっこいいプレーを、ね、してくれるんでございます。
そして、まあチラシなんかご覧になった方は分かると思いますがね、そうルックスっていう話がありました。あのピンクの髪で、
ピンクにちょいメッシュ入りでね、つい、昨日かなにもあのピンク色をさらにチャージして、はい、このツアーに向けてチャージしたということで、まあ、ピンクで、やってきてくれると思います。
なんかあの設定上の年齢は5歳とか
5歳です、
なかなか、キャラ作りもされているわけですけれども、
ミラクル星から来た5歳でございますよ。
でも私もその2015年の演奏を聴かせていただいたときに、なんかそのキャラ作りとかこの、ルックスが逆になんか損をしてるんじゃないかっていうぐらいこう、演奏は本当に素晴らしいものでしたのでね。
そうですね、メジャーデビューする前にはね、サスケに出たりとか、サックスを持ったままね、走り回ったりとかね、いろんな、なんかバラエティ番組で取り上げられたりしてね、まあ、そういう意味ではね、ちょっと誤解を生みやすいような形を、しているような、ところもあるんですけど、これも、わざとと言いますか、そういう人でジャズ以外の、ジャズに興味がある人以外のリスナーにもちょっと興味を持ってもらって、あ、どうなんのかなってで聞いてもらって、そして、魅力を分かっていただくという戦法のようでございますね。
はい、そしてプロフィール見させてもらったんですけれどもね、 3歳からピアノを始めて、で高校の吹奏楽部に所属したのがきっかけでアルトサックスを始めたと。
そうですね、
いうことなんですね。
まあ、お友達に誘われてみたいな感じで、でサックスっていうものを初めて吹いてみて、これで私はプロになると心に決めたというね、もうなんか天性のなんかものがあったような感じですね。
そしてその腕も結構すごい人からも認められているということで、
はい、
キャンディーダルファー本人から演奏を気に入られ、ブルーノート東京でのキャンディーダルファー来日公演に異例のスペシャルゲストとして出演という、
そうですね、まあ、あの美人ファンキーサックス奏者の、まあ、先駆けといいますか、ね、あのキャンディーダルファーから、ね、引っ張ってきていただいたという、ね、すごいことでございます。
はい、さあそんなすごい人が舞鶴にやってくるということで、もう一度その詳細を教えていただけますでしょうか。
はい、4月1日に赤レンガパーク4号棟にて、行います。オープン18時、スタート18時半で、前売り3000円、当日3500円になっておりますけれどもね、あの小学生から高校生の、方で、あのこちらの方にあの事前に申し込んでいただければ赤レンガスチューデントという仕組みで、あの1500円にて、ご招待させていただきます。これはなるべくあの学生とかそういう人に聞いてもらって、あのこの先に、サックスや音楽をやってきてくれたらなという思いを込めておりますので、ぜひともよろしくお願いいたします。
はい、そうですね、小学生から高校生の皆さん要チェックということで、ぜひ事前に申し込んでいただければと思います。はい、詳細は、ゆっこみらさんのホームページ、あるいは赤レンガジャズサポーターズさんのホームページ、Facebook をご覧いただければということですね。
はい、
はい、私もこの4月1日、楽しみに行かせていただこうと思っておりますので、
ありがとうございます。
はい、お聞きの皆さんも、ぜひお越しいただきたいと思います。
はい、
今日は浜本さんありがとうございました。
ありがとうございました。
そろそろお別れの時間になりました。今日は青レンガインマイズル、そして4月24日の引き上げ記念館グランドオープン、4月15日クラシックカーフェスティバル、そして4月1日ゆっこミラーセカンドアルバムリリースツアーサクソニックについてお送りしてまいりました。舞鶴赤レンガラジオ、海の京都舞鶴市 FM 舞鶴マリンステーション京都から京都交通の提供でお送りしました。番組の進行は高橋啓太でした。それではまたお会いいたしましょう。さようなら。